ただいまより昭和57年3月12日、朝のご理解をいただきます。
ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならん。盗人をしておらねばよし、乞食じゃと言うても、もらいに浮かねば乞食でなし。神はよく見ておる。しっかり信心の帯を教えよ。
お釈迦様は世の中の難儀という難儀、苦しみという苦しみ、そういう難儀苦しみというものがどこから来るのかと、愛する者と別れる苦しみ、愛別離苦の悲しみとか苦しみとかというようなそういう難儀の実相を見極めようとなさったのがお釈迦様であり、絡まれたのが仏教だと思うんですね。教祖君高大臣も世のさまざまな難儀に入り合いたもうと記念碑の中にありますように、世のさまざまな難儀に入り合われた。そしてその入り合われたたんびに心が開けておいでになられたということは、妙手にもありますように、難は見かけとかっぱされたんですね。神様は難あって喜べとも教えられた。アイラクリネンでは、難というのはないのだと、あるのは親愛のみだというふうに、説きます。私は愛楽にご支援をいただかれておる方たちがとてもおかげをいただいてもらいたいことは、真相病のない世界、いわゆる愛楽社会に住んでもらいたい。この現世においても、あの世においても、ね、ということなんですけれども、これはもう日々、ご記念の時にそのことをお願いを申し上げますのですけれども、皆さんの願いもやっぱりそうでなくなきゃいけない。本当に愛楽社会に住みたい。そこには神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びと教えられるような愛をかけようの、喜びと 同時に、ね、神様が、と私どもが喜び合えれる愛楽社会そういう愛楽社会に住まわせていただくことを願いとする信心、まあ、愛楽念によりいろんな角度から、まあ、いろいろ足をいただくわけですけども、結論すると、ね、本当に教祖様がおっしゃるように何が見かけであるということを突き止めることだと思うんですね。神様が知られるように普通では何と言うけれども、その何をもって喜べれる心の状態が開けてくることを私は目当てにお互い稽古しなきゃならんと思うです。信心しておるのにどうしてこんな難儀が続くだろうかと、信心しておるのにどうしてこんなきつい苦しいことがあるだろうかという間は、だから愛楽念を本当に、実験実証してない証拠だということになるわけ。愛楽念の究極のところはです、何が見か、何ということ、そのことが見かけである。ためには七があって喜ばしてもらえるお礼を申し上げる。自分の都合の良いことだけがありがたいのではない。都合の悪いことにもお礼が申し上げられるような心の状態が開けてくる。話を聞いただけではわからない。日々実験実証させていただかなければいただけることではない。中にはね、言うならばね、人が泥棒じゃと言うても小じきじゃと言うてもと、というまあそこには腹を立てねば折れない、情けないと思わなければ折れないようなことに出会っても、その都度に、ね、しっかり信心の帯をしようとおっしゃる。そこにしっかり新人の帯をさせていただくところから、ね、あれもおかげであった、これもおかげであったというおかげの世界が開けてくるんです。で、愛楽理念が、この真髄というか、本当のことが分かったということは、ね、何を見かけと、何あって喜べれる、お礼の言えれる心が開けたときに、初めて愛楽理念が分かったと。愛楽理念は、何を解くかと、まあ、言われたら、ね、もちろん天地二次元の心を解くわけですけれども、その何の実相、何の実態、それは何じゃない。神様がおじこかわゆうとおぼしめす一年の現れなのだと悟れたときに、そのことに対してお礼が言える。だからそのお礼の言えるまでが、私は愛楽二年の、マスターだと思うんですね。それをなら、まあ、あらゆる角度からなぜ喜ばねばならないか、なぜお礼を申し上げればならないか、さあこうが天の心と地の心と日月の心ぞと、その天の心を求めては天の心になる稽古、地の心といえば地の心にならせていただくためのいよいよ日日たゆまざる稽古をさせていただく中から、初めて何は見かけであるということが分かってくる。または、なるほど、何があって喜べとおっしゃるようにね、本当にご心願ありがたしとお礼を申し上げていかなければならん、そこまでです。愛楽念はね、この難儀からね、まあ言うなら真相行の苦しみというかね、さまざまな難儀という難儀から、いわば逃れたい逃れたい、どうしたらその逃れる道があるだろうかという、ただ助けてくださいというだけではなくて、その中にいわば御心を悟り、御心願が分かり、ね、お礼を申し上げさせてもらえるということ、私は、まあ、いつも思うんですけれども、もう本当に私どもの周辺にはお礼を申し上げなければならない事柄やらものやらばっかりなんですよね。朝起きるとまず目覚ましの鍵をいただいたことをお礼申し上げるですけれども、布団にお礼を言い、枕にお礼を言い、ね、洗面所に行ってはお手洗いにお礼を言い、 ね、タオルにお礼を言い、私はこれがね、本当にお礼が言えれる、この合唱する心になるときに、タオルも布団もまた私を合唱しておるかのような感じにこう浸ることがございます、私は。言うなら拝み合いなんです。ですからそれを実験してみることです、ね、それを当たり前のような思い方の中にはありがたいというものが生まれてまいりましょう。ありがたいものがなからなければ何を見かけても喜びともお礼を申し上げる心も生まれてまいりましょう。ただお発音の上に不合格御礼とかけれることだけが愛だとの信心じゃないです。その真意を分かった時になら不合格御礼とさせてもらえるような信心が生まれた時こそ初めてありが言うならば、ね、布団にお礼を言う時に布団がまたこちらを拝み返しておる、タオルにお礼を言う時にタオルがまた私を拝んでおる、そういう私は実験をしなきゃいけんと思うんですその最たるものがな天地を拝む、ね、または最たるものがいわば普通では言う難儀というものを拝めれる心の状態、ね、そして何ではないのだ、真愛だ、真願が成就しておるんだといういただく方ができただけ初めて愛楽理念の真髄が体得できたということになるのじゃないでしょうかね。難儀と思うたり思うようにならないということ、そのことに対もちろん願いもしますよ、痛ければ痛い、痒ければ痒いで願いもしますけれども、ならその痛いこと痒いことに対してお礼の言えれる心状態を開かしていただく、ここを求めていくのです。ですからそういうそのなんと感じる、言うならそこにお礼の心が生まれてこないところに、言うならばしっかり信心のお礼をせよということになるのじゃないでしょうか。しっかり信心のお礼をさせていただくところから、今までお礼の言えなかったことが言えるようになる、お礼を言い出したらお礼を言わねばならんことのおいいことに驚くほど感じてくるようになる、そのお礼を言う、その感じること、そのことがおかげなんです、ね、私は愛楽社会の入り口だと思うですね、そこに私は言うならば真相を呼んない社会があると思うですね。新人美に輝く社会がそこにあると思うです、ね、愛楽の信奉者の皆さんの一人一人に、ね、貧相病のないそれこそ信心部に輝く社会に住んでいただきたいと、これはもう日々の私の念願なんです。ためにはね、今難儀と思っておるその難儀ということの実態を分かり、実相を分かって、でそこにお礼の言えれるための本気での修行をしてください。その本気での修行というのは火の行でも水の行でもありません。それこそ自分のお世話になっておるすべてのものにお礼を言わせていただけれる、それは人だけではありません、物だけではありません、ね、事柄だけではありません、すべて一切のことの中にお礼の言えれる、いわゆる稽古なんです。めんどくさいと思わずに、まず布団にお礼を言うこと、まずタオルにお礼を言うことから私始めて、もうとにかく不思議なことにその布団が今度はこちらを拝み返してくるとはこういうことだろうかという、いわば拝んでみなければわからない実感がこちらに頂けれるんです。そういう喜びが積もり積もってね、言うならば革新的な信心というか喜びも生まれてきて、その喜びをもってするときに初めて難は見かけと思うただけで、その難にお礼を言わずにおれないという心が開けてくるのです。人が小敷だと言うても、泥棒だと言うても、ね、腹を立てなと、 ね、それにいちいち不平を言うたり不足を言うたり腹を立てておったんではおかげにならん。むしろそのことにお礼、おかげで信心ができますという、しっかり信心の帯をさせていただくことによって、ね、次の心の状態が開けてくるのです。今日は私は皆さんにね、まあ、哀楽念哀楽念というが、哀楽念が分かるということは思うようにならないこと、難儀と思っておるそのことに、ね、お礼の言えれる手立てが哀楽念では説かれてあるんだ、それを私ども実験実証させていただいておるんだというところまで分からなければ、ただ哀楽念の何のこと天の心地の心さまざまに解き明かされるご理解がありがたいというだけではない、そこの根本のところが分かって言うのは日々のご理解ということになるのです。哀楽念、とにかく哀楽念はとにかく私どもが今まで難儀と戻った、その難儀ということがにお礼が言えれる手立て、その道を教えるという手もいいわけですね。